町健次郎の大人町遊び。大人町遊び。
さあ、今週遊びに来ていただいているのは、一般社団法人エルシステマコネクトの代表理事で、ソプラノ歌手、また、ホワイトハンドコーラス日本の、芸術監督を務めていらっしゃるコロン・エリカさんです。どうぞ今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ実は私ともこの初対面ではなくてねもう2年ほど前からご縁があるんですけども、まずそのきっかけみたいなところからちょっとね、お話しした方がこの後の話につながっていくのかなと思いますので、ちょっと説明させていただきますと、まあ、私が理事を務めている福岡音楽都市協議会というところで、福岡音楽映画祭という、企画があって、でここに何かいい映画がないかなということを探している時に、その協議会のメンバーでもある、ティエンポのサンティアゴさんから、実はちょっと面白い映画がありますよというところからご紹介いただいたのがこのホワイトハンドコーラスというね、私もその時初めてお伺いしましたけど、そのドキュメンタリー映画の、ある種こう主導されている主役のようなコロン・エリカさんがそこにいらっしゃって、で映画祭を実際福岡でやった時に、コロンさんにもねお越しいただいて、そのホワイトハンドコーラスについていろいろまたねお話をさせていただいたというきっかけでした。でこれね改めてコロンさんの方からホワイトハンドコーラスが一体何なのかということをまず話もしていただいていいですか。
ホワイトハンドコーラスは、ホワイトっていうのは白、ハンドは手袋、白い手袋を一つの楽器にして、耳の聞こえない子、それから声が出にくい子も、手話でこの白い手袋で動く音楽を、目で見える音楽を、一緒に奏でることによって、いろんな子が参加できるそういうインクルーシブな場所を作っている合唱団で、障害のある子も障害がない子も、みんな一緒に活動していて、中にはろう者とか難聴の子供、それから全盲の方、弱視の子、車椅子ユーザー、自閉症の子供や知的障害の子、発達障害の子、いろんな子がいるんですけれども、障害があるとかないとか関係なく、音楽って楽しいよねっていうことを、原点にみんなで、わちゃわちゃと活動しています。
なるほど。これ私ねもう素晴らしいなと思ったのが、音楽ってそもそもその形がないもの、
そうですね、
で言ったらもう空気のようなものじゃないですか、だからこれがそのいわゆるこう可視化されていっている形がすごくユニークだなと思って、はっきりその私もその聴覚障害の方は、なかなか音楽って楽しめないのかなと思ってたんですけども、そんな方でさえもう音楽がもうね鳴って響いて楽しんでるような、そういうところがこう顔にも溢れてるし、
そうですね、
びっくりしました。
なんか音楽を楽しむっていうだけではなくて、やっぱり耳の聞こえない人たちが普段こう目を使って、いろんなものを捉えたり、あるいは目で見えるものにこう可視化するのがとっても得意なので、なんか彼らの力を借りて、さらに音楽の別の次元がこう切り開かれるというか、
確かに、
彼らが楽しめるようにっていうのは、一つの結果としてはあるかもしれないですけれども、
音楽のより可能性というか、
そうですね、そうなんですよね。一緒に活動に参画してくれた写真家が、今度はその手が動く様子を光の軌跡の写真で表現をして、また音楽がこう写真で音楽が見えるとか、いろんな方向にこう広がっていって、私もこの活動を始めてから、私自身はもう子どもの頃からずっと音楽の世界にいたんですけれど、その大好きな音楽そのものに対する考え方がすごくこう変わるような経験をしました。
なるほどね。こういうその発想そのものはどこ発信なんですか、こういうことをやろうとした人たちっていうのは。
もともとは、私の生まれ故郷でもあるんですけれど、ベネズエラという国で、経済的な 貧困の格差とかいろんな状況がある中で、うん、社会課題に対して音楽の力で若い人たちを育てていこうっていうのを、うん、結構国を挙げて、音楽の力を信じて、今100万人以上子どもがその無料の音楽教育受けてるんですが、
なるほど、
オーケストラとかコーラスとかいろんな形態の中にホワイトハンドコーラスっていうのがあって、耳の聞こえない方も障害のある方も、いろんなところで例えばサルサバンドで車椅子ユーザーの方がメインボーカルしてたりとか、いろいろ障害のあるなし関係なくみんないろんなところに入ってるんですけれども、ホワイトハンドコーラスは特にこの手話の文化を大事にした一つの音楽表現の形態として、1995年に始まっていて、
95年から、
はい、私が出会ったのは2013年なんですけれども、それを初めて見た時にもう衝撃を受けて、こんなに美しいものが世の中にあるんだと思って、もうこれをやりたいという火がつきました。
なるほど。なんかその、ね、音楽をずっとされてらっしゃった中で、見出したというか、そういうことでもあるわけですね、これは。
そうですね。で、大学の時に老学校を訪問したことがあって、で子どもたちが歌うの好きだったらやってみてみたいな感じで言われた時に、結構こう自分の中で戸惑ったんですよね。歌ってこの子たちは何を届けられるんだろうと、自分自身がそういう戸惑いを覚えながらも歌い始めると、体を乗り出して目で、体でも傾聴している子どもたちの姿があって、いやこれ音楽っていうのは音の世界で終わらないなっていうのが、その時直感としてもう脳裏にその場面が焼き付いていたんですけれども、ホワイトハンドコーラスを見た時に、あ、もうここに答えがあったっていうのが分かって、どんどんのめり込んでいきました。
なるほど。いや私もその音楽都市協議会でやってることは、やっぱ音楽の力が、単なるその自分の好きな音楽とかその趣味嗜好の部分だけではなくて、もっと何かその可能性をがあるんじゃないかと。例えば街づくりだったり、
そうですね、
観光であったり、教育であったり、もちろん健康であったりとか、そういうところをなんかこう通り越えていくっていうか、もう人種とか価値観とか世代とかも ね超える何か力が実際ありますよね。だそれをまさにこのホワイトハンドコーラスでまたその新しい可能性がね、私もなんか、あ、これはすごいことなんだなっていうのをね、改めて、
いやもう深町さんにそう言っていただけて、励みになります。
いやいやもう本当にだから私たちも刺激をかなりね、たくさん受けて、でまさに何かこうその障害にこう苦しんでる方とかっていうよりも、もう全部それがね、みんなにとってのこうさらにこうポジティブな、
そうですね、
活動になっていくっていうのが素晴らしいなっていうかね、これでもベネズエラ発信なんですね、そういう意味では。
そうですね、
そういう南米の国っていうのはやっぱこうそういう意識がもともとある国民性だったりするんですか。
音楽は本当に身近にあって、もう朝5時ぐらいから激しいサルサとかがラジオが流れて
もう日常の中でね、
いうような感じなんですけれども、でもやっぱりこの音楽が去年私フィンランドで音楽教育の国際学会に参加させていただいたんですけれど、その音楽と医学とか、音楽と哲学、それから音楽と例えばメディテーション、それから音楽と
テクノロジーとかもありますよね。
テクノロジーとか、その音楽の授業と、数学もつながりますよね。
なるほど。
ピタゴラスとかもね、音階と数学っていうのの
数学的って言われますもんね。
そうですね、なんかその音楽からこう派生していく学問とか、私たちの人間の社会に及ぼしているものっていうのは、改めてものすごい範囲が広いなっていうことに気づいて、ホワイトハンドコーラスでは特に歌っていうところをやっているので、そこはやっぱり言語があって、音と言語と、動きっていうのを中心に置いてるんですけれど、私自身も学校 の中に例えば全盲の友達となんか鬼ごっこをしたことがないとか、うん、耳の聞こえないこと映画に行ったことがないとか、まあそういう全然経験がない中、うん、いろんな子どもたちの感性とか、うん、その子の人生の、まあ、苦労とそれを乗り越えてきたその勇敢なそれぞれの人のヒストリーに触れることによって、うん、その音楽の解消度がどんどん高まっていって、うん、こう声だけで歌う時とはまた別の、うん、なんか情景まで、うん、こう想像していかなきゃいけないっていう、うん、そういう訓練をしていくうちに、うん、だんだん子どもたちの中に音楽から生まれた想像力が今度他者を思う想像力、うん、他の人の痛みとか他の人の考えにはまた別の世界があるっていうことを想像できる力が出てきて、うんうん、本当にみんなのコミュニケーション能力の高さと、うん、それからそこから得た自信によってどんどん前に進んでいく行動力に、うん、まあ、なんか今は圧倒されてる感じになってます。
なるほどね。だからこれは本当にすごいものに私も出会ったなというところがありますしまたちょっと後半ではですね、その今福岡でも起ころうとしていることがあって、うん、私もちょっとそのリハーサルの風景とかも拝見させていただいて、いろんなところをまたこう感じたこともあったので、そのあたりの話もしていきたいんですけども、先ほどその手話という話が出ましたよね、はい、これ手話っていうのは私たちもねよく耳にするんですけど手話、まさに手に歌とか、
はい、
でこれがまさにそのホワイトハンドコーラスを表している一つのキーワードですよね。
そうですね、
うん、これは私先日リハーサルにもお伺いして思ったんですけど、いわゆるこうベートーベンの第九をみんなでこうそれをもうホワイトハンドっていうか手話にして表現されていらっしゃるというそん な流れですよね、
はい、
うん、あれはすごいどうやってこう振り付けというんですか決めていくんですか。
いやもうベートーベンの第九はもう4年かかりました訳すのに。
そもそもまあ曲も長いですしね
曲もね難しいし、歌を訳すっていうのは、うん、ものすごくいろんな知識と想像力とクリエイティビティが必要な作業で、
うんうん、昨日あれがあってこうなったりとかっていうそんなレベルのまた歌詞じゃなかったりしますもんね。
そうですね。で自分の言葉としてそれが納得できるようになっているかとか、うん、あと手話っていう言葉を使っているのは、まあ、手話歌っていうものと少し区別したいということで使ってるんですけれども、うん、はい、こう単語を歌っている順に並べていって、うん、それを振り付けのように出しても、うん、こう聞こえない人から見ると、うん、全然文章の意味が伝わらなかったり、
なるほどね、
顔の表情がなくて、うん、こう手話が伝わらないっていうことが結構あるっていうふうに聞いて、うんうんうん、で私たちは必ずろう者の方が手話監修に入って、うん、今は伊崎哲也さんという40年も日本でろう者劇団を、うん、立ち上げて活動されている俳優さんが活動の当初から、はい、手話を監修してくださってるんですけれども、うん、日本手話の文法に置き換えるとこう歌ってる言葉の語順と変わったりとか、あとまあ音楽的にここの音がこう高く伸びてるっていうのにはやっぱり作曲家の意図があって、うん、でそこのところを音楽家の私がろう者に伝えて、うん、作曲家はこの和音にこの意味を込めているから、うん、ここにはもう少し許しが必要だとか、
なるほど、
なんかそういったところをずっとディスカッションしながら、
それは時間かかりそうですね。
ですよでそこに子どもたちも入ってくるので、うん、で子どもたちは今現在使われているスタンダードな手話ではなくて、うん、やっぱり自分の新しい発想で、うん、新しい動きを持ってきたり
オリジナルになってるんですね。手話がもう手話ですからね。
その方が意味が伝わるっていうこともあるので、うん、もうこの 主歌を作る時間っていうのはすごく楽しいです。
なるほど、うん、あとねそのあのリハーサル拝見して改めて思ったのが手だけじゃないんですよね。
手だけじゃないですね。
だからその顔の表情、うん、だからもう言ったらもう眼科でもありますよね。顔の歌みたいな顔でまた表情でも表現されてる、
うん、そうですね、うん、あの手話の、言語としては、うん、やっぱりこの手指表現、うん、手と指の表現だけではなくて、うん、眉毛の位置とか首の傾け方によって
ちょっとした
意味が変わる言葉がたくさんあるんですよ。
そうなんですね、うん、
例えばなんかこう人差し指を顎に当てて、うん、眉毛を上げると、うん、不思議っていう手話になるけれども、はい、眉毛を下げてちょっと怪訝そうな顔をすると、うん、ちょっとおかしいんじゃないって。
あ、それはなんとなくまあでも言われてみたらそうです
よね。そうですよね、はい、だからそのところを、しっかりこう理解していない普段その手話をコミュニケーション言語として使っていない人たちにとっては、うんうんうん、はい、結構そこが難しいんですよね。
難しいし日本人ってあまりこうそこ得意じゃなかったりするじゃないですか。だからなんかアメリカヨーロッパの人たちっていうのは非常にこう表現っていうか、うん、あの豊かな感じがするんですけど、まあ、日本人はちょっとポーカーフェイスというか、
そうです、
本来なかなかねそういうこと得意としていないから、うん、でもなんかやるべきかなと思いました。なんかよりコミュニケーションが深まるような感じさえしますよね、
うんうん、だからあのよくオンライン会議とかも今増えてますけれども、はい、あのうちの団体は結構みんなリアクションが大きくて、は
い、うん、分かりやすい、
そう、うん、よくなんかリアクション激しいですねって言われるんですけれど、うん、あのでも、うん、なんか表情に出ないからって感情がないわけではなくて、うん、感情が呼び起こされた時とかあの本当にこれって嬉しかったよなっていう時って必ずあの日本にずっと長く住んでる人もポーカーフェイスが上手な人も必ず出てくるので、うん、
なるほど、
そこをいかに引き出すかっていうのが、うんうん、あの私の挑戦でもあります。
そっか、だからコロンさんがやってることってすごいですよねだからまさにそのなんかこう音楽を単なるこう振りをつけて見せるというレベルではもうない感じですよね。
そうですね、まあ、うん、振りをつけるっていうのは目的じゃないんです ね、
ね、
うん、
そもそもあの私もねあの年末ともなれば大工方に耳に入ってきますけど、はい、あれでそのベートーベンが意図した歌の意味ってなんかどういうことなんですか。あれ
あの2つあると思うんですけれども、うん、こう人が生きている喜び、
うん、
その喜びは必ず人とつながることで、うん、さらに大きくなっていくっていう、あの全ての人が全ての人が、まあ、兄弟に姉妹になるっていう、うん、あの人類愛が込められた部分ですね。それと、うん、もう幾百万の人よ抱き合おうっていうメッセージが出てくるんですけれども、うん、あのベートーベンがだんだん耳が聞こえなくなっていった時に、ね、うん、人生に対する希望とか喜びっていうのを失った長い苦悩を得て、うん、もうこれは最後に書かれた交響曲ですけれども、うん、はい、やっぱりそこにはあの生きているすべてのものに対する愛というか、
うん、
この命を喜んで、うん、お互いに分かち合って生きてきなさいっていうメッセージが込められているように思いますね。
なるほどね。これあのね、ベートーベンが残した言葉で手紙に書いている芸術の最大の目的は自由と社会の進歩だっていうね、うん、これはなんかすごい響いてくるというか。
そうですよね、もうまさに深町さんのような、
うん、いやいや、もうコロンさんですよ。
音楽と社会の、はい、ね、やっぱりこれはエンターテインメントとか娯楽っていうことじゃなくて、うん、本当に私たちの心を動かすっていうことは、
うん、
あの社会を動かすエネルギーになるっていうことをね、うん、信じてる仲間ですね。
改めてこう勇気づけられる言葉だなとなんか思いましたしね、うん、これ実はですね、これちょっとした一口メモで言うと、
はい、
あのベートーベンのいわゆるこう第九の歌を歌い始めたのは実は福岡発祥だっ ってご存知でした、ねね、旧大フィルハーモニーオーケストラっていうアマチュア楽団がまずいち早くできて、はい、そこで
第4楽章までね、
そうなんです。でそれがなんか全国に広がっていったっていう話もあるみたいですもんね。で実は今回まさに今まで話してきたこのホワイトハンドコーラス、いよいよ福岡で、
はい
ね、公演がもうこれ3日後ですよ。
そうなんです。
12月7日に、福岡市民ホール大ホールにて開催されるということですよね、はい、
まだ当日券もあるそうですので。
なるほど、
はい、
これは今回どういうことになりそうですか。今度九州交響楽団ですよね。
そうなんです、
ジョイントが、
はいはい、もうこれは本当に今後、うん、こういう主歌が入ったベートーベンの大工が世界スタンダードになると私は信じているんですけれども、うん、もうその福岡での第1回は、うん、もうやっぱりこの情熱を持っている人たちがまあ本当に映画の上映をきっかけに、うんはい集まって本当にほぼ2年越しで実現したもので、
うん、あれからですよねきっかけとしてはね。
そうなんですよ、はい、本当にそこでね福岡市文化芸術振興財団 の、はい、吉津真央さんが現れて、はい一緒にやっていこうということで、ねはいうん、で今回は、福岡に住んでいらっしゃる老者の方、うん福岡老劇団博多というグループの、はいうん俳優さんたちと、うん、一般公募の皆様と一緒に作り上げて、うん主歌をやります、うん、で東京京都からもホワイトハンドコーラス日本のメンバーが20名ほど来て、
なるほど、
はいはい、一緒にやりますので、うん、もう唯一無二の新しい大工です。
総勢何人ぐらいの合唱団になりそうなんですか。
ですね、出演者総勢300人ぐらいって言ってましたよ。300
人
お弁当それぐらい頼
んだ。ステージに上がります皆さん乗れるのかなすごいことになってます ね、
で今回は客席の皆様にも主歌を体験していただこうということで、う
ん、なるほど
第一部では大工の一番メインの歌詞の部分を皆様にも、うん、主歌を教えして、
あ、参加型で
一緒にできるというコンサートになってます。
へえ、なるほど。いやこれはだからちょっと皆さんまだねチケット買ってないという方いらっしゃったら、うん、まだ前売りで買えるという話なんで、ぜひちょっと参加したいですよね。
ぜひぜひ。
でまだ季節柄ちょうどいいじゃないですか、うん、年末になぜかこう大工ってなんか合いますからね。それをまあ皆さんも一緒になって参加して、
はい、
一体感を味わえる
そうです、ね
イベントになりそうですね、はい、これね。
あと写真の展示と、うん、9月に写真展をさせていただいたんですけれども、はいうん、その時に、撮影された、うん、田頭真理子さんの撮った写真と、うん、それから田中千里さんが、はい、とっても素敵なチラシのメインビジュアル書いてくださってるんですけれど、うんうん、絵画の展示もありますので、うんうん、音楽のいろんな面を楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。
そこからまた派生していろんな広がりもそこで会場で見ることができるということなんですね、はい、いやこれはしかもなんか聞くところによると映画の第2弾も
そうなんです。
すでにもうできたんですか。
できました。
あ、もうこれ完成してるんですね。
そうなんです、東京での公開は12月12日からアップリンク吉祥寺でさせていただくんですけれども、
ようやく公開になるということなんですね、はいはい、なるほど。
あのあとホワイトハンドコーラスのメンバーとスタッフ108人で国連のウィーン事務局に行って、うん、ベートーベンの生まれ故郷で200年経った、うん、2024年に新しい大工を発表してきたんですけれども、
それも刻まれてる
奮闘のドキュメンタリーが
なかなかな、また、はい、そしてまた現在進行形でね、こうやって福岡でこの3日後に開催もされますから、はい、ぜひ皆さんねよかったらぜひ、ね、
ぜひいらしてください。
お越しいただきたいと思いますが、いよいよ3日後に迫りました、ホワイトハンドコーラス日本と九州交響楽団による、うんまあ、インクルーシブな音楽会ということで、見える感じる新しい大工、僕らはみんな歌うたいという公演がね、うん、もういよいよ迫ってます、
はい、
これも改めて最後にまたコロンエリカさんの方からですね、この、イベントに、のなんていうんですか、中身をちょっと軽く、うん、皆さんにお伝えしていただけますでしょうか。
はい、はい、ベートーベンの大工が目に見えたらどんな風景だと 思いますか、うん、ぜひ体験しにいらしていただけたら嬉しいです。
はい、ということで、参加していただいた方にはもう実際に入っていただくというね、はい、そういうところもあるみたいなんで、ぜひ皆さんと一緒にこの大工で年末をね盛り上げたらいいなと思いますので、よろしくお願いします。では引き続き来週もエリカさんお願いします。
はい、
はい、ゲストとしてお迎えしたいと思います。ということで、今回コロンエリカさんがゲストでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
Love FM Podcast。
Love FM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも Love FM が楽しめます。 LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。
Love FM Podcast。